もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人事相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
21歳です。
21歳。まだ独身ですが。
はい、独身です。
で、一人で住んでるの？
はい、一人暮らしです。
はい、わかりました。どんな相談ですか？
今、就活で面接を控えてまして。
はい。ちょっと今学生なわけですね。
大学4年生になります。
4年生ですか。はい。
どうしてもこう面接恐怖症のような状態になってまして、不安になって、怖くなって夜眠れなくなってという。
不眠症とかそういうことではないのね。
そういう想像とか具体的には出てないんですが、
うん、
不安で自分がまあコントロールできなくなるような状態になってしまって。
はい。
まあ原因を自分の中でいろいろ考える中で、いろんな心理学の本であったり読ませていただいたりして、
はい、
自分のことがわからないというのは人の価値観で生きてきたから自分のことが今わからずに出せずに怖くなっていると思っています。
自分で自分のことがわからないっていうのはどういうこと？
例えば面接であなたはどういう人ですかって聞かれても、自分がどういう人かも考えても考えてもわからないっていう。
自分が自分のことがわからないっていうことを意識しだしたのはいつ頃からですか？
就職活動を視野に入れた数年前ぐらいから。
そうするとこういうことは考えられるの？非常に小学校、中学校、高等学校と順調にやってきた、
はい、
さあこれから大学4年、今度は社会に出ると、これからは今までのやり方が通用しない世界に自分は行くんではないかと、そういうことからの恐怖症なのかな。
そうだと思います。
で、人の評価を得ようと思って努力をすると、努力をするたびに自分が自分を蔑視するようになるということをマズローという人が言ってるんですけども、
うん、
要するに自分の心に聞いて何かをするんじゃなくて、
はい、
今現在評価されていると、この評価を、はい、失わないために何かをすると、そうするとそのために自分に対する自信を失っていくと、
はい、そうですね。
そういう意味で今自信がなくなっているというふうに思っていい？
自分の中でそれはもう中学高校のぐらいからもう薄々気づいていて、
うん、
その価値観で生きることの違和感っていうのはちょっと感じていたので、
うん、
だからこそその学年何十番に入るための勉強じゃなくて、自分が好きで勉強するんだっていう意思はずっと持つようには気をつけていて、うん、意思っていうのがそれでもなくなっていって、結局自分が何をしたいのかっていうのが失って無気力になってしまった状態です。
で、今度はさ、全く別の世界に今から入っていくという時になって、夜になるといろいろ心配で眠れないと、
はい、
いうようなことも出てくると。
そうですね、
夜になると眠れないっていうのは例えばどの程度の話？先ほど不眠症とかそういうことじゃないっていうことを言いましたけれども、
面接が近づいてきて1週間前とかになるともう考え込んでたら朝5時になってるとか。
面接っていうのは相手が自分を評価するわけですから、
はい、
自分に自信のある人っていうのは他人が自分をどう思うかということよりも、自分が自分をどう思うかっていうことの方が大切に生きていかれる人なんですけど、今日の相談というのは、さあ就職ということになった、はい、それで今言ったような不安に襲われていると、
はい、
じゃあ僕はどうしたらいいんでしょうと。
そうですね、自分が自分に対して自分はこれが好きなんだ、こうしたいんだっていう意思をどうやって自分の中で見つけ出すかっていうのを考えています。
はい、わかりました。今日はのスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので、ご意見を伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
今ね、あなたのお話を聞いていて、
はい、
あなた自身が自分がわからないって言ってますけども、
はい、
透明人間のような感覚なんですよね、あなたの話が。
あ、
ただなんとなく自分の存在感がなくって、
はい、
ふわーっと今生きているところが4年生になってしまって、就職とか現実がありますよね、
はい、
初めて今回現実にぶつかったんですね、
はい、
まずあなたはこの会社好きと思って就職しようと思っているのか、 いや、流れに任せて就職しようと思ってるのか。いろんな原因がありますよね。
はい。
あなたは何のためにそこを受けるんですか？
具体的に言うと、自分は今パイロットを目指しているんですが。
あ、すごい。はい。
幼少の時からずっともう空に憧れていて、ワクワクしていて、自分の主体性が見つからない中で、唯一自分が憧れるもの、好きなものっていうのがそれだったので、パイロットっていう夢を失うと、もう自分はもう何も以上はないです。
でも挑戦してないでしょ、まだ。
一応面接を何度か受けて、今年はちょっとご縁がなく失敗してしまいました。
その状態で自分自身を見失って、透明人間に僕は一体何だろうと思ってしまったの？
そうですね、その目指している挑戦の過程でもだんだん混乱してきてしまって、まあ、それが多分面接に出てしまったのもあると思います。
で、あなたが面接で一番気になった言葉は何ですか？
特に言動に対してはないんですが、気になっているのは、自分の逆にパイロットを目指してきたっていう以外の空っぽさが露呈するのが怖いっていう。
なぜ？
それからもいろいろ、
一番好きなものがある、この道に行きたいっていうね、情熱は一般の人たちはできないんですよ、それが。だから流されて就職するんです。でもあなたはどうしてもそれを受けたいと思ったんでしょ？なぜあなたが行こうと思った時に押しとどめるものは何かって言ってんね。もう一つは就職試験受けたって言いましたね。
はい。
あなた、試験日に絶対しなくちゃならない準備体制はしていきましたか？
まあ、普通に。
普通ってどういうこと？
きちんと締めるとかそういう話ではない。
それは全く準備ではない。だってパイロットするんでしょ？緊急事態が起きるときもあるわけじゃないですか。
はい。
それが普段から身につけてなければ、要するに試験を受けるにも、普通に晴れてね、空が。
はい。
いつも通り行ける交通で、で、会社に行ってこうだっていう、あなたの描いた考えが、
はい。
受験体制ではないんですよ。
あ、そうです。ちょっと理解が追いつかないです。
じゃああなた家から出ますね。
はい。
で、まっすぐに会社まで、無事に交通機関は行けると思ってる？
アクシデントはいろいろあると思います。
はい。じゃあ、アクシデントで電車が遅れました。
はい。
突然あなたはどういう対応するの？
まあ、大体の交通機関を探す。
はい。それでも落ちますよね。
はい。
間に合わないですもん。違います？そこなんです、原因、これ、面接は。今聞いてるとね、ほんと賢いしね、はい、あらーっと思ったんです。ただ、話してるとね、どうもね、現実感がないんですね。受かる方っていうのは入試で。まず、明日の準備するときに、はい、万々が一、交通が渋滞したときに、どういう対応したらいいだろうかとか。
ああ、はい。
そうすると必ず、遅延とか、あとすぐに電話する、どこに電話するかって。いや、会社の受付じゃないんですね。必ず面接官の名前が入ってるはずなんです。その方に、今、電車はこうなりましたって。この後どうすればいいですかって聞ける準備があれば、どんなに遅れても大丈夫ですよね。
ああ、はい。
必ず受験する方は、家から、会社までの、とっさのことを全部メモして用意しておくんです。
なるほど、はい。
で、会社について面接始まりました。
はい。
自分が上がりしようかなって考えますよね。
はい。
準備しておくんです。質問された場合に上がってしまうと、答えられないんです。
はい。
で、その間ずっとどうしようどうしようと思って、焦る気持ちがどんどんどんどん萎縮になってしまうんです。
そうですね。
ね、その時に、とっさに言葉を出してしまうと、試験官は、いや、そういう質問じゃありませんよって逆に来られてしまうんです。
はい。
ですから必ず上がってしまった時には、復唱すること。そして、はい、これを私はこのように理解しましたが、それでいいですかってところでもうあなたの答えは出てるんです。立派な答えを求めてるんじゃないんです。あなたがどういう対応をするかという瞬時の対応を求めてるんです、会社側は。
そうですね、間違いないです。
ね。だから立派な答えはいらないんです。つまり、入社試験っていうのは、緊急事態に、この人どういう対応をするかという瞬時の判断。特にパイロットはそうですよね、
はい。そうですね、はい。
それをあなたは、これから学習することですよね。それから、
そうですね、
面接官の場合に、もし3名いた場合には、必ず、左端、右端の質問された側に視線を追うってこと。
ああ、はい。
その時に、はい、あなたっていう人が、その適材適所で、自分の立場、位置を知っていることを向こうが見るんです。
はい。
それから退席です。
はい。
その時に、あなたが立って、椅子をしまうかどうかの姿、その顔が、試験官に全部分かっちゃうんです。分かります？
はい。
所作振る舞いは、エバルとかおんのでもなくて、これが僕でしたっていう、素朴でも構わないから。
はい。
見せること。
そうですね。
で、私はね、自分がパイロットになりたいって言うならば、必ず叶えてほしいんです。その代わり、はい、あなたが自分のキャパと 分からずにすごく膨らましたことを言ってしまうと怖くなるんです。冒頭で言いましたね、僕は面接が怖くなるって言ってましたね、はい、怖くなるってことは自分が分からなくて相手が僕に何を聞くんだろうかと防衛でやるのが怖くなるって言うんですね、
はい、
対応とか立派とかってあなたが思ったらマックスのと考えてますけども、
はい、
マックスなんてこと求めてないです。だって例えばお花でもユリも可愛ければタンポポも可愛いでしょ。それぞれがその自分の個性を出すところに開くんですよ。でもあなたはいやもうユリのようにいいってあなたの自分の独自の世界観を価値観と思ってしまうと怖くなりますよね。自分はこれ値しないんじゃないかと思って、
はい、
ですから先ほど言ったようにパイロット希望した時に僕は昔からこう思ってたと、
はい、
これを貫くために行きたいんだって本当の気持ちいうことなんです。
はい、
立派なパイロットを乗ってるのは入ってから訓練を受けるわけですから、
はい、
だからある面では素性はあっても無垢の人を問いたいんですよね。誠実で、はい、自分とも の現実を受け入れて、はい、理想は喋らない。
あ、
僕はこう行きたいんだと、だから受けてるんだってことを本当に自分の心で念じて、まずは準備です。
わかりました。
ちょっと加藤先生伺いますね。先生お願いします。
あなたは割と従順な子供だったんじゃない？
そうですね。いわゆるお利口さんとして育ってきたと思います。
そうですよね。父親は権威主義的で、子供に対して従順であることを求めていた。
圧力のようなものはないですが、ただまあ学者タイプで、あまりこう、素敵な会話以外しない感じだったので、気を引くために自分も賢くなろうっていう幼少期はあったと思います。
だから、実は心理的には、リラックスできて安らぎのある家庭でなかったから、恐怖があったんじゃないですかね。
だと思います。
ですから幼少期に記憶に凍結された恐怖感という言い方をするんだけれども、
はい、
恐怖感があって、それがなんとなく小学校中学校子供学校大学とうまくいってたから、記憶に凍結された恐怖感が目を出して上に出てくることなかったんですよ。無意識にあって意識に出てこなかった。ところが、
はい、
さあ学校という世界から違った世界に出るというこの場面で、
はい、
無意識に凍結されていた恐怖感が目を出してきたんです。
だと思います。
でもあなたこれ全部わかりましたから、
はい、
これで自分自身になるための一つの試練の場ですよ、
うん、
面接で失敗するかもしれないし成功するかもしれない、
はい、
それはわかんないです。だけれどもこれが一つの自分の青春が解決すべき課題であるということをきちんと認識できて面接という困難を乗り越えていかれれば、これはもう十分です。会社に入るか入らないかっていうのは今はすごい大切なように思うけれども、
はい、
60、70、80になってみれば、
あ、そうですね、
どうでもいいことなんですよ。それよりも結果じゃなくて過程なんです。
はい、
よろしいですか？
わかりました。
はい、それじゃあ失礼します。
はい、ありがとうございます。
自分自身になり得ないなら悪魔になった方がマシだ。デイビッド・シーベリー。